今日の聖書箇所はローマ人への手紙13章11から14です。新約聖書319ページの下の段になります。司会者が拝読します。ローマ人への手紙13章11節。さらにあなた方は今がどのような時であるか知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。夜は深まり昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て光の武具を身につけようではありませんか。遊興や泥酔、淫乱や好色、争いや妬みの生活ではなく昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。以上です。西本牧師より主は近いと題してメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、この2023年早12月を迎え、アドベント大降雪の季節を迎えました。イエス・キリストが私たちのところに来てくださる、この希望を私たちの心の中に神様は与えてくださり、今まさに闇のようなこの世の姿ではありますけれども、どうか私たちの心に神様は将来に対する希望、また喜びを豊かに与えてくださるようにお願いします。イエス・キリストは私たちの罪から滅びるそのところから救い出してくださるために、このように私たちと同じ人となって来てくださいました。さまざまな苦しみや悩みを受けられ、そしてついには十字架にかかり、私たちの罪の許しのためにそのようになしてくださったことを私たちは覚えます。どうぞまた私たちがこの罪許され、また神様によって永遠の命が与えられ、心から喜び感謝を持って生きるものとしてくださるようにお願いします。この世ではいろんな争いや戦い、今現実にウクライナやパレスチナで戦争状態の中にあります。大切な命が失われる、奪われる、そのような状況の中にありますけれども、どうぞまた私たちも平和を求め祈り、そしてまた平和のために尽くすものとしてくださるようにお願いします。何よりも神様の愛、そしてまた平安が与えられて互いに愛し、そしてまた過ちを許していくものとしてくださるようにお願いします。どうぞそのためにもまず神様の御言葉を私たちの心の内に与えてくださり、また私たちも信じる信仰によってそのことを受け止め、そしてまた成していくことができるように神様が力を与えてくださるようにお願いします。今からの御言葉の時をお導きください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日から教会の子供ではアドベント大降雪という時になります。大降雪、キリストが私たちのところに来てくださるのを待ち望むという時であるわけです。この礼拝堂の講壇のところにもアドベントクランツ、ろうそくが灯されています。クリスマスの4週間前からこのろうそくが灯されて、クリスマスが近づいてきているということを私たちに知らせるものであるわけです。しかしこのアドベントということは、ただこのクリスマスの時が近づいているということだけではなくて、一つの大切な約束が私たちに与えられています。それはイエス・キリストがまた天から再びこのところに来てくださる。私たちが待ち望むのは、 ただ12月25日のクリスマスっていうだけのことではなくて、現実にイエス・キリストがやがてこの地上においでになってくださって、私たちを救ってくださる、その約束が与えられているわけです。今ローマ人の手紙の13章11節から14節読んでいただきましたけれども、一つの大事なことは何かっていうと、この今が救いの時であるということです。11節の初めの方を見ますと、あなた方は今がどのような時であるか知っていますという言葉が出てきます。この手紙はおよそ2000年ほど前、ローマに住んでいるクリスチャンの人たちに与えられた手紙であるわけです。で、彼らにはどんな希望があったのか、実は現実には迫害ということが起こり始めてきたという事実があるわけなんです。イエス・キリストを信じる、それはもう無神論者だってですね、当時は言われてたんです。なんでキリストを信じることが無神論者と言われるのかっていうと、実はその当時、神っていうのはローマ皇帝が神だ、だからローマ皇帝を神と信じる者は信仰者だ、それ以外を信じるっていうものは無神論者だ。ですからこのその当時のいたずら書きっていうか、壁にこう彫られたものが今でも残ってるんですけれども、そのクリスチャンのことを無神論者ってですね言ってるんです。皇帝を拝まない、皇帝を信じない、だからそういうものは全部殺してしまえというような理屈になってしまいました。もう今では信じられないようなことです。ですからイエス・キリストを信じるっていうのは当時はもう命がけだった。そのことのために、実はパウロはこの手紙をローマの人たちに送り、自分たちが救われるっていうのはどういうことなのかっていうことを彼は知らせたわけなんです。そして今私たちはこの手紙を読んでいる、そしてあなた方は今がどのような時であるか知っています。このどのような時、この時っていう言葉ですけれども、ギリシャ語でカイロスっていう言葉が使われています。それは特定の時っていうのを表すわけなんです。例えばイエス様が十字架にかけられた時、復活された時、そしてやがて来るのは、先ほども言いましたようにイエス・キリストが天から来られる再臨の時、ある特定の決まった時っていうことをこの言葉で表しています。そしてこの時、今がどのような時なのか、もう今本当に大変な時期に私たちは生きているということを思います。先ほども祈りの中にありましたように、ウクライナもう今も戦争状態です。そしてまたパレスチナでもですね、戦争が始まったわけです。もちろんテロ行為は絶対に許されるべきことではないわけです。じゃあそれによってまた多くの人たちが死ぬようなことがあっていいんだろうか、決してそうは言えないわけです。本当に一日も早くその戦争が終結するように私たちは祈る必要が絶対にあると思います。本当に悲惨な状況を見るときに、もう幼い子どもも傷つき、命が奪われている、果たして私たちはそれを見てですね、どのように思うんだろうか、もしそれが自分の身に起こったらどうなのかということを私たちは考えなければなりません。ですから11節のところには、あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのですとですね、ですから私たちの心が眠っている状態でいいというわけではないわけです。自分だけが良かったらそれでいい、本当にそれが私たちの喜びになるんだろうか、周りに苦しんでいる困っているっていう人を見てですね、それを見過ごしにして本当にそれで 自分はいいというふうに言えるんだろうか。やがてイエス・キリストがもう天から来られる、本当にそれはどんなものか私たちは想像が尽きないわけですけれども、やがての時私たちは神様の前に出なければなりません。そして全てのものが実は明らかになってくる。そのことは十二節を見ると、夜は深まり昼は近づいてきましたという言葉に表されているわけです。昼が近づいてくる。そして十一節には、眠りから覚めるべき時刻がもう来ているとあります。これは先ほどのどのような時であるか知っていますのその時とは実は区別される言葉なんです。時刻とあるわけですから、もう何時っていうふうなですね、そういう時の流れがあるわけなんです。先ほどのはもう特定のその時を示したんですけれども、眠りから覚めるべき時刻がもう来ている、起きなければいけない、そしてそれは昼が近づいてきているということであるわけです。この昼が近づいてくるっていうのが、実は十一節の終わりを見ると、今は救いがもっと私たちに近づいているという言葉と関係のある言葉です。もう今は全く闇のようなですね、時代の中に生きているわけです。もう悪いことをしても平気っていうですね、そういう時代なんです。人に迷惑かけたって、自分さえよかったらそれでいいんだというようなですね、そのような時代になってます。ですからもう本当にこの殺人事件ということを聞かない、ニュースで流れない日はもう一日もない、もうそのような時代の中に私たちは生きている。しかしやがてはそうした暗闇が全部明らかになる、その時が来ているわけです。お祈りにもありましたけれども、もう地震のことがですね、もうテレビでも知らされている。私も今朝ニュース見て、津波警報っていうのがですね、出てました。しかしこの日本においては先に、阪神・淡路大震災がありました。そして東日本大震災、そして私たちが今一番心配しているのは何かっていうと、東南海大地震が起こるっていうことです。いつそれが起こるか分かりません。しかし私たちにはその恐れ不安というものがあるわけです。ですから私たちはこの世に生きていてですね、大丈夫だ安心だっていうことは一つもないわけなんです。日本は感謝なことに長寿大国ってですね、なっています。もう100歳になってるっていう人たちも、たくさんいるようなですね、時代です。でもこの間もテレビの番組でやってましたけれども、高齢者にインタビューしてですね、もっと長生きしたいですかって言ったら、いやそんなことはあんまり望んでないって言ってですね、もうある県のインタビューでは高齢者の人が PPK ってですね言ってたんです。 PPK って何だろうかと。そしたらピンピンコロリですって言ってですね、もうピンピン元気に生きていて、もうコロリともう安楽に死にたい、そう願っているお年寄りが多い。ですから誰もこの地上にですね永遠に生きたいという人は一人もいないし、生きていてもう私はずっと平安だっていう人はあんまり私は見たことはないわけです。もういろんなことで不安がある、もう物価も上がってくる、もう生活もこれからどうなるんだろうかって、そういうような心配があるわけです。ですから私たちはこの地上においてですね、完全な平和、心の平安というのはないわけです。もうアグスチヌスっていう人は、天国に行くまで本当の平安はないと彼は言いましたけれども、それはもう本当に真実な言葉であると思います。じゃあ私たちはどこに希望を見出すことができるんだろうか。それは 12節にあるこの昼は近づいてくるというですね、ここに私たちは希望を見出すことができるわけです。イエス・キリストが私たちの心の中にその光を与えてくださるように、喜び、そしてまた希望を見出すことができる。まあ、小さな子供はですね、クリスマスを楽しみにしてるわけなんです。クリスマスになったらプレゼントがもらえる、またごちそうも食べるっていうですね、そういうことで非常に子供は楽しみにしています。まあ、私たちも小さい時はそうだったんではないかなと思います。で、ある時教会でもアドベントカレンダーっていうのをですね、2階に置いときました。で、それはめくっていろいろこう絵が出てくるっていうですね、ものです。まあ、中には小さな箱にして、その日の数字が書いてあるところを引っ張ったら何かちっちゃいおもちゃが出てくるとか、クリスマスの飾り付けが入ってるっていうですね、そういうアドベントカレンダーっていうのがあったわけなんです。まあ、あったっていうか、今教会には置いてない。なぜかっていうと、子供がもう全部開いてしまった。もうですから、もう今は置いてはいないんですね。だから誰しも本当にそういう喜び、楽しみが与えられるっていうのはすごい希望であると思います。ですから、このローマ人の手紙が書かれた時代の希望はどこにあったかっていうと、その時代に生きるっていうことではなくて、むしろ天国で自分たちは永遠に生きることができる、神様に愛されて喜びを持って生きることができる。実はそのことを証しをしていたのがクリスチャンの人たちだった。たとえ自分のこの肉体の命がもう奪われても、しかし自分の心の中には喜びがあるんだということをですね、そのクリスチャンの人たちは実証していった。ですから実際には迫害が起こり、苦しめられたわけです。一番最初に言ったように、皇帝を拝まない者は無神論者だ、もう無神論者は殺してしまえ、だからそういう密告がたくさんあってですね、クリスチャンが迫害されたという事実、歴史があったわけですけれども、でもそれでもクリスチャンが減らなかったのはどうしてかっていうと、心の中に人の取ることのできない喜び、希望があったっていうことです。それはイエス・キリストが私を愛してくださるんだ、そしてただ愛するだけではなくて永遠の命を与えてくださるっていう、その希望をクリスチャンが持っていた。そしてそのことを一世紀の時代のクリスチャンは証しをしていった。現実に迫害され、殺される、でもそういう時にも人を恨んだり罵ったりしなかった。むしろ神様に感謝を捧げ、もう喜びを持ってですね、命を捧げる、その姿をローマ市民たちが見た時にもう感動したってですね、実際に記録にあるわけです。神様はその喜びを私たちに与えてくださる。それが本当のクリスマスの喜びではないだろうか。そしてそのような喜び、昼が近づいてくる、昼は近づくんですけれども、12節の始めを見ると夜は深まりってですね、あるんです。この世はもう本当にますますどんどん悪くなっていく。もう気候変動、11月でもなんかもう夏日があったってですね、信じられないもう時代になってきてるわけなんです。もう地球の温暖化をストップさせようって国際的な会議も開かれました。でも発展途上国はですね、先進国はもう石油石炭をどんどん使って豊かになった、後に続いている自分たちを使えないようにするっていうのは不公平だって言ってですね、もう会議はまとまらない。本当に愛の冷えたような時代であり、やむや深まっている。そしてそれは現実に私たちの毎日の生活の中にもですね、出てくるんではないだろうか。それは13節の ところを見ると、遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活っていう言葉が出てくるわけなんです。まあ遊興、もう遊びほうけて、もうお酒飲んでですね、酔っ払って人生も台無しにするっていうようなことです。まあ、12月といえば忘年会の季節でも、酒で酔っ払ってですね、とんでもない事故、また事件が起こるってこともあるわけです。まあ、リビングバイブル、その分かりやすい言葉で見ると、どんちゃん騒ぎに押したり、酔っ払ったり、会員したり、肉欲にふけったり、争ったり、妬んだりして時間を浪費してはなりませんってですね、そのように言われています。本当に私たちはじゃあどのように生きるべきか、まあ、13節のところには、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんかというふうに出ています。リビングバイブルを見ると、あなた方の行為は正しいと誰からも認められるよ、何をするにも立派に誠実に振る舞いなさいというふうに書かれてありました。誰からも認められる、もう立派に誠実に振る舞う、でもなかなかそれは私たちができることではないんじゃないかなと思います。立派に、そしてまた誠実に振る舞いたいと思うんですけれども、それができない、もうやられたらやり返す、誰かが自分のことを悪口言った、そしたらその相手のことを他の人にも悪口を言う、そういうような性質が私たちにあるんではないかと思います。それがまさに実は12節を見ると闇の技ってですね、出ているわけなんです。争いや、また人を妬む、陰口を言う、それは闇の技だ、誰も見ていないから悪いことをする、そういうような心が私たちにあるんではないかと思います。でもパウロという人は、もうそういうものは捨ててしまおう、やがての時にはもう昼の時が来るんだ、すべてが神様の前に明らかにされる、今の状態でいいのかってですね、彼は言ったんです。じゃあどうしたら私たちは闇の技を捨てることができるのか、それは14節に主イエスキリストを着なさいという言葉があるわけです。キリストを着る、まあ、今だいぶと寒くなりました。ですからコートを着るとかですね、厚手のものを着る、キリストを着る、それはキリストの愛に包まれるという意味があるわけです。そしてこの着るっていう言葉の中には、その性質をいただくっていう意味もあると出てました。キリストの性質、それは何かっていうと、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、すべてを父なる神様に委ねておられた、それがキリストの性質なんです。悪口言われた、だからあの人の悪口も言ってやろうではないわけなんです。イエス・キリストはこんな自分をも愛してくださった、そして自分の罪をあの十字架の上に負ってくださって、身代わりとなって命を捨ててくださった、そしてそのキリストの死をもって自分を生きるものにしてくださった、そしてその証拠としてキリストは死の中から蘇られた。だからキリストの誕生日をお祝いする、生きてる方の誕生日はお祝いします、死んだ人の誕生日はお祝いしないです。キリストは今も生きておられる、私たちの心の中に生きて働いて、そのキリストの愛の性質を私たちのうちに与えてくださる。パウロは 主イエスキリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。彼はそう言ったわけです。欲望を満たす、肉に心を用いる。私たちには肉の心があると思います。もう何でも自分が一番、自分自身を守る、それが肉の心です。そして欲望を満たそうとする。自分が満足したらそれでいいんだ、人なんてどうなってもいい、そういう心があるということです。パウロはこのキリストを着るということに対して、もう一つの大切なことをガラテヤ人への手紙の2章の20節で彼は言っています。私はキリストと共に十字架につけられた。もはや自分が生きているのではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。彼はそう言ったんです。もう自分は肉の欲で生きたいとは思わない。かつて彼は暴力を振るう人でした。もう今でもドメスティックバイオレンス、家族に暴力を振るうっていうのが社会問題にもなってます。パウロ自身はイエス・キリストを信じるっていうだけで鞭で叩き牢獄に入れるっていうような人であったわけです。そして彼は自分が正しいことをしている、でも心の中にはその暴力を振るっていて、そして悪口言ってですね、喜びはなかった。私たちも自分の心の中に喜びがあるのか、本当に満足できるものがあるのか考えなければならないわけです。そしてパウロの行き着いたところはどこか、イエス・キリストの許しです。キリストの愛です。自分のこの心がイエス・キリストによって許されて愛の心に変えられる。そのためにはこの自分自身もキリストと共に十字架に死ななければ、自分の肉が生きて、そして欲望を満たそうとするその心が働いてくる。彼はそういうふうに言ったわけです。私たちの満足、喜びはどこにあるんだろうか。今クリスマスを迎えています。人からもらうプレゼント、おいしいご馳走がですね、本当に自分の心に喜びをもたらすものであるんだろうか、私たちは考える必要があるわけです。私たちは自分の欲望を満たすために肉に心を用いるものではない、むしろ自分のために十字架にかかってくださったイエス・キリストを着る、そのキリストの愛に包まれて、そして自分自身の心もキリストのような心をうちに与えていただく、それが本当の喜び、またクリスマスではないでしょうか。私たちは自分の思いだけを満足させるという生き方ではなくて、互いに喜ぶことができる、本当に困っている人にも私たちは手を差し伸べて、また愛を表すことができる、本当にそのようなものにさせていただいて、やがての時には神様の前に出ることができる、立つことのできるものにさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。夜は深まり、昼は近づいてきました。パウロはこのようにローマの人たちに語りました。現実にはだんだんと迫害が多くなってくる、しかし必ず昼の時が来る、救いがもっと私たちに近づいている。彼はローマのクリスチャンの人たちを励ましました。主イエスキリストを着なさい。どうぞまず私たち自身が自分の心にこのイエスキリストを着るものとさせていただき、キリストの愛に包まれ、そしてまたその中にどうか安らぎ平安を見出すものとさせてくださるようにお願いします。イエスキリストは十字架にかかり、私たちの一つ一つの罪を許してくださいました。そしてやがて神様の前に立つときに、 私たちを弁護し、そしてまた許し、愛して天の御国に凱旋してくださる、その昼が近づいてきていることを私たちは信じるものとさせてくださるようにお願いします。どうぞ肉の欲で私たちの心を満たすことがありませんように、どうか神様の豊かな恵み、その愛をもって私たちの心を満たしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。